私はテレワークということで、まあ、在宅勤務、家の中で仕事をしてるんですけれど、時々会社に顔出さなきゃいけないみたいな、そういう用事があったりするんですけども、この間、まあ、そういう機会がございまして、で会社がどこにあるかというと谷町4丁目ってところにあるんですけども、でそこで、午前中仕事を終えまして、で昼過ぎぐらいに終わったのかな、でそろそろ昼ご飯だなという時間で、周りにいろいろ食べ物屋さんあるんですけれど、まあ、周りのオフィスからドバッとこうビジネスマン OL の皆さんが出てくるので、結構行列ができてたりするんで、で空いてるとこを探してうろうろしてるうちにだんだん時間が経ちまして、で久しく行ってなかったプリムローズ大阪っていうところがありましてね、ホテルがあるんですけど、綺麗なホテルなんですけど、どこがやってるかというと警察がやってるんですよね。警察の共済組合がやってる日本で最も安全なですぐ横に大阪府警がありますから、本当に安全なホテルなんですけど、でそこの中にレストランがありまして、でそこはねレストランっていうレストランのふりしたほとんど社食でしてで大阪府庁とか大阪府警の府警本部から出てくる役人の皆さんがこうずらずら食いに来る、で日替わり定食なんか食べてるところなんですよ。でそこで名物がありまして、カツスパっていうのがありましたね。要はスパゲッティミートソースと言っていいのかな、まあ、そういうトマトソースの、まあ、よくある喫茶店なんかで出るようなタイプの鉄板の上に乗ってくるやつですよ。焼けた鉄板の上に、でそのパスタの上にそのソースととんかつが乗ってるんですね。まあそんだけなんですけど、でこれパスタじゃなくてご飯にしたらただのなんですか、カツライスになっちゃうんですけど、でこれが結構人気で、しかも頼むとすぐ出てくるんですよ。で最初私、日替わりを頼んだんですけど、ちょうど切れちゃったと、もうでじゃあカツスパでお願いしますって、カツスパあれいくらって740円かなんかなんですよね。でほんですぐ出てくるんですけど、これがね地獄の暑さなんですよ。でね、急いで出てだから急いでる人にはとてもいいじゃないですか、すぐ出てくるんですよ。食うのに時間かかるじゃないで隣でねおっさんも食ってたんですけど、おっさんなんかでも鼻水流しながらもうなんか必死になってこうカツスパを食って、途中紙ナプキンで鼻がとかってもう汚ねえなこのクソジジイとか思いながらこう横目を見ながらカツスパを食べたという、そんな話です。ということでお送りしていきましょう TYC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田信也門と
ストロンボリマユと
ルリカズミと、
あら今日は2人揃ってお久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
本当大変だったですよ本当私一人で過呼吸になりながらですね番組を送りする
とバカンスに、
バカンスに後でその話聞きましょう。そして FMC 九州、今日は水前寺サテライトスタジオにいるはずです。この方です。
キラウェイウコです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。熊本はどうですか天気は。
天気は曇りで降ったりやんだりって、そんな強くはないですね。今はやんでますけど。
あ、そうですか。はい、まあね、静岡とかあっちの方ではかなりの、ね、被害が出てるようで、本当心配なんですけれども、ね、去年のちょうど今頃、熊本でもね、人吉と熊とかあの辺りで、豪雨がありまして、大変なことに、もう本当に災害多発国でありまして、国がしっかりしなきゃいけないんですけどもね、そこへの話は後でたっぷりとやりたいと思っております。ということで、カツスパ、どうですか、カツスパ。いつか関西うまいもん大会
で。ああ、そうですね。
うまいもん大会じゃ なくてうまいもん、
食べ物百貨でね、
あ百貨で
ご紹介、
いいんじゃないですか、あのプリムローズ大阪、いかがですか。
初めて聞きました。
あ、知らない、
知らなかったです。
あのね、下にねパスポートセンターとかがあります。
あ、そこは行ったことありますけど、
その上に、その上にあるんですよ、一度行かれてみたら、
そうですね、
もうね、あのね、昼のね、あの1時半になるとね客がゼロになる
もうきっちりお休みが決まって、
もうみんな、もう一気に消えていく、私一人で食ってました最後、ということでございまして、まずお便り参りましょう。こちらは京都府宇治市からいただきました。45歳兼業農家、ラジオネーム睡眠時無呼吸症。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たたたた大変です。COVID-19 下で低迷するカプセルホテル業界、その起死回生ともいえる一手が注目されています。なんと一月4万円で済めて、しかも食事付き、夜はアルコールも込み込みというこのサービス、安すぎてちょっと心配な部分もありますがどうでしょうねということでいただきました最近はなんかね、カプセルホテルも以前はあの飲んだ帰りに終電を逃して、じゃあもうカプセルホテルでいいや泊まっていこうみたいな、まあそういうビジネスマンなんてのはよくあったわけですけど、今その飲み会自体がなくなって、でだからカプセルホテルその利用する人が減っちゃってるということで、なんとかしなきゃということで、女性をターゲットにしてるカプセルホテルがまた増えてる。
あ、そうなんですか。
今までどちらかというとおっさん向けじゃないですか。
そうですね。
それをもうあの小綺麗な、中をもうすごい綺麗な内装にして、パウダールームとかも整備して、女性向けっていうことで、安心して泊まれるカプセルホテルっていうのを目指していたり、あるいは今このお便りにありましたように一月4万ですからね。
安い。
東京ですよ。一月4万で、しかもね、朝飯が食えるんですよ。ご飯と漬物と味噌汁かなんか、セルフサービスらしいですけど、それでドリンクバーはいつでも飲めるみたいなんですけど、で夜はそれにアルコールもついてると。これちょっと激安でしょうか。
激安。
これあの会社とかで、その契約しちゃうところだって出てくるんじゃないの。だから東京にね、その出張で行かせることを考えたら、それまあ4万円で一区画占有しときゃいいじゃないですか。でいつでもね、山田君ちょっと東京行ってくれ、でね、泊まるとこは例の場所だから今日は空いてるからでそういうようなね、あのことになるっていうことも、まあ、考えられますよね。
ベッドメイキングとかはどうなってるんでしょうね。
カプセルホテルってあの本当にね、スポッて入る、
いやまあそうだけど下とかが、
まあ多分毎日はしないでしょうね。
毎日はでもたまにはしてくれるのかな。
そうでしょう。だからその、まあ、汚れた時とか、あるいはその何日に1回とかっていうことで清掃はするっていうことなんでしょうけど、でないとね、変なね、変な虫が湧いたりするじゃないですか、
ですよね。隣の人がちょっとね、なんか
臭いとかそういうのですよね。
カプセルホテル泊まったことあります？
ないですよ。本当に男性専用、
私はあります。
ありますか。
でも女性専用ルームとかそういうところ、
まあ、大体そうですよ、あの男女一緒 の雑居のカプセルホテル
怖い、
あんまりないんじゃないですかね、であ、まあ、あの最近は下手をするとビジネス、普通のビジネスホテルが、まあ、管理するのがもう簡単だからっていうんで、部屋の中にカプセルを置いてるところがあるんですよ。
どういうこと。
だから普通のビジネスホテルで鍵開けて中に入るでしょ、その中にあのこう据え置き型のカプセルがドーンと置いてあって、でそこでもう寝泊まりしてくださいと。だから鍵もかかるわけです。ですから、だからそれだとまあ一応まあセキュリティもあの通常のカプセルホテルよりはあ、まあ、安心というようなものはあるみたいですけど、まあ、いつもあのカプセルホテルに住んでると言われてる木田恵子さん、いかがですか
私、いやあんまり1ヶ月は住みたくないですね。
ああ
、1日2日ならいいけど、あの狭い中でずっと寝てるっていうのがちょっと苦痛ですね。
ああ、カプセルって泊まったことあります？
いやない、あったかな、いやないと思いますけど。
ああ、私はカプセルホテルは結構好きですけどね。あのなんかこう狭いようでそこそこの居住空間はこう確保されていて、もちろん立ち上がったりとかできないけれど、普通にこう座ってなんかこうテレビ見る、本を読む、パソコンで何か作業するっていうぐらいだったら全然 まあ十分な広さだし、でなんですかね、こう全部こうあの照明のスイッチとかテレビのリモコンとかそういうのも含めて、全部こう寝転んでそこで 手が届くところに全てあるみたいな感じになってて、ものすごいあのなんか人間がだらけていくそういうもんですよ。で大体あのサウナがついてるんで、そういうあのまあカプセルホテルって大体そのカプセルホテルとして誕生したというよりはサウナが先で、サウナにカプセルホテルがつきましたみたいなところが多いので、だからまあすぐにこうザブーンとこう風呂にも入れるし汗も流せるしということで、まあしかも値段が安いということで、まあ昔はよく利用しましたよ。あの熊本から福岡にあの遊びに行くっていうか酒飲みに行って、ほんでもうあの花からもう泊まる気満々でいたんで、でもカプセルホテルをもう早めにこう予約しといて、それで飲んで、で夜中の1時2時にまあ、そこにまあ転がり込んで潜り込んで寝ちゃうと、で朝起きてあの一風呂浴びて、爽やかに帰ってくるという、そういうようなことがありましたけれど、まあね、でも4万円っていうのはどういう計算なのかね。その空き家にしとくよりは4万でも入ったらいいってことでしょ。
ですね、
それにまあ飯食うとか酒飲むにしたって知れてると、大体どれぐらいの量だってことを計算した上でってことでしょ。まあそれでまあのこれ増えちゃうと本当価格破壊になるかもしれないですよ。
そうですね、
だもう部屋数限定にしとかないとですよね。
まあ、おそらく限定ではあると思うけど、早め持ちだと思うんですけど、まあどうなんでしょう。だからその何あのセカンドハウス的に、その逃げ込む場所、なんか家の中でずっとあのなんか嫁が怖いとかっていう、なんかそういうあのとか、であのちょっとこう自分の時間が欲しいみたいな、そういう時なんかにはいいかもしれないですよね。まあ、4万円で1ヶ月借りなくたって、これなら多分その1日2日だって安いわけでしょ。あ、そう、1日2日は普通の値段なのかな。まあまあ、
そうですね、
まあまあそういうことで、カプセルホテル、ね、あのもし皆さんがカプセルホテルを、あの経営するとしたらどんなあのアイデアで、あのこの難しい時期を乗り切ろうとなさいますか。まず、ストロンボリ社長はどうですか。ストロンボリ社長は
なんだろうな、
カプセルホテルストロンボリはどうですか。
でもなんかそうカプセルホテルだと、ちょっと音漏れとか気になるんで、今テレワークとか、なんか家で勉強とかあるじゃないですか、でもやっぱ家で勉強とか集中できないんで、そういうなんか防音室じゃないけど、そういう部屋があって終わってそのまま寝れるみたいだったらいいな。
大体ね、カプセルホテルってカーテンしかなかったりするんですよ、入り口が。そうですね、だからやっぱどうしたってあの上 あの段にいる親父のいびきとかが聞こえてくるんですよね。
そうですね、
まあ、聞こえにくいんだけど、比較的気にならないレベルにはなるんだけど、それでもやっぱ喋ってたりしたら多分うるさいっていう。
そうですね、
だからそこら辺ですよ。だからちゃんと のある程度の機密性っていうか、その音漏れがないような状態にして、中で例えばテレワークでどうしたってそのネットミーティングみたいなのがあったりするんで、そういう喋ったりするというのに対応するというのは重要かもしれない。なかなかいい。そしてカプセルホテルルルイはどうですか。
私もやっぱり本来の使い方というか、飲んで帰って寝て、次の日帰れるだけっていう時に困るのが、あの上段の方になると、
上段上の方、
上の方のカプセルにって言われると、なんかすごい狭くて細いはしごみたいな登らなくちゃいけない、あれがちょっと苦痛なんで、私はいつも下段希望ってもう最初から言ってるんですけど、なんかもう思い切ってカプセルホテルのあのカプセルってあんまあれ細長いのが本来のイメージですけど、もう人が立っても入れるようなものすごい高さのある、狭いけど横の幅さ、幅は同じだけど、立ってでも入れるような1階の人も下段の人もそういうタイプで、2階はなんかちょっとしたも階段みたいなので、はしごを使わず堂々とこう安全に2階に登れて、
だからまあその上段用の廊下まで作っちゃって、廊下っていうかその人が通路みたいなの作っちゃって、っていうことでしょ。
そうですそうです、もう安全に上段にも行けて、もう立っても入れるみたいな。
ああ、
高さを求めました。
まあまあそれはあの確かにね、酔っ払ってね、あの本当に狭いはしごなんですよ。
そう本当ね、
まだね、あの昔の寝台車のはしごの方がしっかりしてるみたいな。
そうなんですか、そんなに、
だからそれはあるかもしれないですね。
そうですね、
カプセルホテルキラウェアはどうでしょうか。
いやー、だってもう部屋の大きさとか決まってるわけでしょ。だから使うスペースとかも決まってるわけで、で今回あのほら、そのご飯食べ放題とかね、お酒飲み放題とかやってるわけですけど、そういうことでなんか他にもっと考えるべきものがあるのかなとふと思ったんですけど、それ以上のことないですよね。もうなんか、
まあ例えばあのカプセルホテルをもうちょい、だからサイズをもうちょっとビッグサイズにしてですよ、それであの背も高くしてですよ、立って入れるようにしてですよ、それで防音も良くしてですよ、そうするともうあのお一人様カラオケもできますと、カラオケだろうが、もうあのネットミーティングだろうが、もうレコーディングだろうが何でもできますっていう、それぐらいでな、まあ多目的ルームにしてですね、それでまあ鍵までかかるようにすると、まあ、下手するとまたあの立てこもりのやつが出てくるしんないですけど、あの立てこもりも非常に困る話なんですけど、まあともかく、まあ、いろんな、ね、カプセルホテルっていうのは、まあ、これ日本で生まれたもんなのかな、確か、 なんかまあまあそういうようなものが出てくるかもしれないなという。でも、もう久しくちょっとカプセルホテル泊まってないですね。
もう今は普通に安いですからね。
安いですよ、だって、京都とかでも一泊2000円台ですよ。
京都で
ビジネスホテルとかで、もうじゃらんとかでいつも見てますけど、こんなんで泊まれるんだとかって、まあもちろんそのでこの、その今 その緊急事態とかそのマンボウとかが、まあ、なくなればまたちょっと上がるでしょうけど、ね、今だからでしょうけど、ということでございまして、まあね、その皆さんいろんなところで本当あの手この手で必死です、生き残りにね。続いて大阪府大阪市からいただきました、これ初めていただきましたね、34歳主婦、ラジオネームキズしたいしめさば、
ありがとうございます。
キズしってね、こちらではキズシっていうですよね、皆さん普通にね、言わないえ、まゆちゃん知らない、キズシ、
キズシ、あの喜ぶ寿司、
あのしめさばの
分かんない、
分からない、
しめさばは分かりますけど、
しめさばのこと関西でキズシって言うんですよ。
そう
なの、ね、まあさばだけじゃなく、まあ、酢でしめたものです。あのおそらく生の寿司と書くんだと思いますよね、キズシ。
なるほど。
意外と知らなかったですね。日刊深夜快速水曜版に出会ったのが昨年の大阪都構想秋の陣でした。以来大石明子さんのようなラジカルおばさん、かっこ失礼ラジカルおばさん、の、昨日だから、あの鬼の目に涙って書いてありましたけど、泣いてましたけどね、あの街頭あの演説をやりながら、ついに歓喜が余った大石明子が涙するという、もうあのめったに見れないあの姿があの見えました、ラジカルおばさんの暴走を程よくコントロールするアシスタントのおじさんのことが気になるようになり昨年末ぐらいから QIC も拝聴するようになりました。水曜版とは異なるテイストで FMC 九州の不確定要素の塊キラリアさんやいたりいなかったりが激しい FMC 関西サイドのアシスタントとの
めちゃくちゃ
辛口やないか。掛け合いトークが楽しくて毎週欠かさず拝聴するようになりました。
ありがとうございます。
FMC 関西でのボランティアスタッフ募集状況も気になりますし今後の FMC に目が離せません。これからも応援し続けますということでいただきました。
ありがとうございます。
じゃあ FMC 九州の不確定要素の塊キラユさんから一言お礼をいただきましょう。
何すか不確定要素塊ってどういう意味ですか。
何をどう言葉が何か飛び出すかわからないと予想がつかないってことでしょ。
いやもう聞いていただいてありがとうございますっていうしかないですよね。
そういうことですね。
ありがとうございます、これからもよろしくお願いします。
いいですね、不確定要素の塊って書いてますね塊ですからね いたりいなかったりが激しいっていうね。本当本当激しいね君だわ。もうね頼むぜちょっと。もう D 枠でもう手が冷たくなってたんだこれ。あの過呼吸で本当にここそこの横に、ね、突っ伏したんだから終わった後に。というね、募集応募状況がねあんまないんですよ、その応募が、うん、一生懸命宣伝してるんですけど、うん、でその代わりに増えてるのがありまして、
はい、
募金
おおいいじゃないですか、
募金が本当にありがとうございます、
ありがとうございます、
あのちょっとこちらから連絡を取る手段がないもんですから、あのこうお名前とかラジオネームとかでこう来るので、あの、まあ、それ読み上げていいのかどうかもちょっとはばかられるので、まあ、あえてここでは申し上げませんが、あの募金をいただいております、あのクレジットカードが使えるようになったのがとても便利になったみたいですね、ということでございまして本当にこの感謝申し上げます、あの、まあまあ、うちの活動を評価していただいているのかなと思います、あのそういったことで、ありがたいなと思っておりますが、今後の FMC に目が離せませんという、まあ、大したことはないと思いますけど、まあ、8月にね、まあ、なんかあの九州勢もこっちにあの来てもらって、うん、なんかしたいねって話には今なりつつあって、うん、あの8月7日がその大石さんとこの、 あの政治資金パーティーがあるわけですよ、あの政治資金パーティーと言いながら、うん、他の、ね、有名保守政党のような毎回3万円とか5万円とかってパー券を何十枚も売りつけるような、うん、のだったら本当にいいんですけどね、そういうのだったら潤いですよね、うん、確か5000円だったですかね、うん、であのネットでご覧になる方3000円だったですかね、うん、で、まあ、直で入れるのは、まあ、あの今このどうしても満席まで入れられないの で、
うんでね、
あのそれで100人入るのかな入らないのかな今度の箱は、
うん、
で、山本太郎さんが来るという話ですので、
お
でどうなるかという楽しみなんですけど、うん、他のね それこそ自民党だの何だのっていうところのもう維新だのやつはその3万5万とか取って、うん、それで立食パーティーですよ、
うん
ブッフェですよ大体が好きなだけお料理をね手に取っていただいて、まあお食べいただく、まあ立食でしょうけど、ね、
豪華なんですか
大体、まあまあ、でも大体みんな食わないんで残るんですよね、大石あきこさんのところはねお土産が出ますその代わり料理出ないんで、あのお土産がサイダーと柿の種これあの私が言ったんですよ最初に、昔あのこち亀で両津勘吉を励ますかいっていうのを両さんが自らやって、それで金を集めて、であの出てきたあのものがサイダーと柿の種だったって回があるんですよその話を大石さんにしたらなんか 目が輝いたんだよな、それした瞬間にそれ で本当にあのそれをあの去年の12月の最初に開いたあのスキンパーティーの時にやって、でただねあの高級なサイダーと高級な柿の種なんですよ、あの
ちょっと大人な感じ出して、
そうそう、だからあのほらサイダーはのせの
あ、
のせサイダー
を、ね、
で柿の種もねなんかちょっとこだわったいいやつを、まあだからといってサイダーとか
結果、
まあまあ、安いやつよりかはね、
まあまあ、あの
グレードアップして、
でどうぞあのお持ち帰りいただいて、あのお家でお召し上がりくださいというそういうことになってるんですけど、まあまあまあそれもあるんでなんかねやんなきゃなと思ってるところなんですけど、でまあなんかあの番組がね私が今ちょっと異常に忙しいもんですからね、で多分10月ぐらいまで忙しいので、今ちょっとあの土曜版をちょっとこう誰かに代わってもらおうというような感じで、考えていまして、まあ、どうなるか分かんないんですけど、まあ、またその上田君が出てくるとまたあのわけの分かんないあの曲をかけて あのだらだら話すっていうやつになりかねないのでまあそれはそれでいいんですけどね、それにそれあのなんか今 FMC 九州で手が空いてる人はいるんですかね。
いやいない。よしいらどういうことですか。
え、土曜版を誰か俺の代わりにやってくれる人いないかね。だから一番ね、立花が一人でやってくれればいいんだよな、俺そのアナウンスの時にね。
そうですね、そうなるんですね。
だからあの人ほら、いまだにあのオペレートができないじゃん、あのミキサーが
あ、そういうことね。
だからそこなんだよね。
そこだけですか問題は。
それができるようになりゃなんてことないで、一人で多分喋れると思うんだけど、だってほら大学で授業やってるぐらいだから、一人で喋ってるはずだから、
ね、先生、
ね、うん、できるっすよね、うん、だって気団へ言う子でワンマンでやってんですから
それ
これが、うん、俺だったらできないわけがないということで、ちょっと
ですよ ね、
あの木谷優子さんからも強くね、立花幸恵に勉強せえということを伝えていただきたい、ということです。
立花さん頑張って
あれあとだ姉さんもできるよね、オペは
できますね、
はい、まあ上田君できるとして、
はい
はい、で前はねだってめぐちゃんだってできたからね、
はい、
だから みんなできるんですよ、オペレートが、うん、でうちでは関西では今度は多分点が天下茶屋 F1 が、はい、未だに天下童貞って言ってしまうんだけど、ね、あれどこで切ればいいのかね。普通だったら天下茶屋じゃない、その地名だったら、
はい、
でも違うじゃない、
はい、
天下茶屋
じゃない、
天下茶屋 F1 っていうね、今頃これ聞いててふざけんなと思ってたけど、ということで、まあだから皆さんもあれですよ、このオペレートができないといけないですよ。だからこれからまゆちゃんもこれを
そう
だ、ね、これでこっちの方ついてミキシングやって、うん、関西食べ物万歳を
なんかいろんなの混ぜ
てそれをやっていただきたいというまあね、いろいろ頑張っていきたいということで、うん、だからイベントをやりたいんですよ。何かもうほら神戸ミーティングもできてないし、うん、何にもできてないから、うん、まあだからオリンピック開催記念ということで、
うん、そこだけ乗っかるんですか。
でもオリンピックやるならうちもやるっていう、
ああ、ね、そういうことね。おかしいなと思ったけど、そういう意味はあるんだよね。そういう意味
だった。だからタイトルも FMC 五輪っていうのでいいんじゃない。もう
何の競技出るんですか。何の競技に出るんですか。
いや別に競技でもただ名前がただだって東京にほらオリンピックっていうスーパーがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はいね、ありますね。
ねで俺もほらもうちっちゃい頃とかはもうオリンピックで買い物するの楽しみで、うん、毎日のように国分寺のオリンピックに行ってましたから、うん、でだからそれでいいんで、うん、あれ別にIOC とかから言ってもらってるわけじゃないでしょ。うるさいからね IOC って。
ね、情報努力ですよ。あれのね、ないかもしれない。
別にいいんじゃない五輪っていう、
う
んまあね、五輪の輪の字に字を
変えればいいよね。ちょっと、うん、
ねえなんかこう寂しいって字にして輪病の輪っていう字にしてFMC 五輪っていう
嫌な
寂しさですねFMC オリンピックって言ったらなんかみんなでなんかやりそうな気がするじゃん、なんか競技を、なんかないかね。やっぱ五輪でしょ。やっぱ
五輪じゃないですか。平
上さんにお酒の早飲み競争とか
すみません、木南家さんにお酒の早飲み競争って、競争って相手がいる話なんじゃないですか。
一人
だとただの酒飲みだ。
ギネス記録
に、ね、ギネス記録に挑戦みたいな。
え、何
一人で
平上優子の
平上
の一人飲みを見て楽しいか。それ
いやお酒はそんなスピードで飲むものじゃない
ゆっくりゆっくり味わって飲みたいな。
耐久レース話しながら飲み物ですな。
話しながら飲み物飲むもんね
飲むもんですな。
あ まああとは何ですか、だからあのあれあの何酒の奥田で仕切、ね、ってね、一人ごと一人用に今仕切りができてるから
ね、
あのどっかのラーメン屋みたいになってから仕切りができて、ね、でそこにこう一人に一個 GoPro を置いてそれであのただ中継をするという面白くもなんともないよ、ねあとは何ですかね、五輪の輪を他のなんか他の当て字ないですか、輪病が嫌なら他の輪、ね、輪ってなんか
輪とした
輪とした、ああ
素敵な感じね、
あ五輪、うん、昔輪輪とっていうあの朝の連続テレビ小説が面白かったですね、
うん、そうかね、
あそうですか、田中みのるが出てたと思いますけどね五輪、うん、輪っかだと普通だもんね、
う
ん、
そうですね、
輪っかじゃない、
宮本武蔵五輪の書っていうね、兵法書あります、まあ、あとなんかないですかね、なんか、まあ、でいいじゃんね、別に普通に五輪で、
まあまあいいね、
別にあんなね IOC が何か言ってきたらね、一昨日来やがれって言う
IOC 言ってきたらやばいな、すごいな、
だからこっちもだから俺名前変えてあのショパンにするのであの向こうがバッハだから俺ショパンで行くそんだけなんですけどあの
ショパン会長、
ショパン会長で
カツラまでつけちゃって、
そうそうそう、あの音楽室の後ろにある肖像画みたいな
真っ白の
ね、あれどこだっけ、どっかの楽器メーカーが作ってあれ配ったんだよね、
へ
確かなんかね、そうなのよ、
そう
初めてがあるんですよ、あれで、あれに選ばれてないあの作曲家って寂しいなって常に、大体ほらベートーベンがガン飛ばしてる絵でしょ、
うん、
大体こう、
ね、
こう上目遣いで睨んでるベートーベンがいるでしょそれとあの何ムーミンのパパみたいなバッハがいるでしょそれでなんかあの細表でなんか田村正和みたいなショパンがいるじゃないですかそれでなんかあのシューベルトがあの丸眼鏡かけてて、うん、なんかあの実はあの結構変態なんだけど真面目ずらしてるあと他に誰がいたっけ、
あの日本の誰だったっけ、眼鏡の
滝廉太郎、滝廉太郎とね山田耕作がいるん
です、ああいますね
山田耕作がただのあの校長先生みたいなやつがいてあと他にいたって、なんかメンデルスゾーンとかいたっけ、なんか
あいますけど、あったかな、
ヨハン・シュトラウスとかいたかね、
はいはいはいはい、
ああこのねシューマンとかね
ああでも
ワーグナーは
いた、ワーグナーね、
ワーグナーね、
ね、
じゃあワーグナー会長もうだんだんどうでもいい話になって、すいません、一旦ちょっと CM にしてあのちょっと仕切り直したいと思いますんで一旦 CM に行きますCM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
世界のファッション、タマキン。